ドクサキャラバンのインタビュールームへようこそということで、今回は先週行われましたですね、タラウェラ、ウルトラトレイルバイ UTMB100 マイルのレースですね、見事優勝されました安住好花さんをゲストにお迎えしてお話を伺います。安住さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、まあ、今回ニュージーランドにお住まいでいらっしゃる安住さんです。そして私はちょっとたまたまなんですけれども、太平洋のカナリア諸島の方に来てまして、時間差13時間という、こんなに大きい時間差でのお話しするの初めてなんですけれども、はい、すいません、それはまあ内輪の話で失礼しました。はい、うん、そうですよね、昼と夜で、今こちら朝ということで、うん、はい、世界をまたいでのインタビューとなります。
はい、
安住さん、まずは先週末のタラベラ100マイル T マイラーですね、おめでとうございました。いかがですか今、まあ、フィニッシュされて少し、2晩ぐらい経ったのかなと思うんですけれども、体調とかもう落ち着かれましたか？
そうですね、うん、ちょっとずつ良くなってます。本当ダメージがすごい大きくて、今回思ったよりもで、はい、レース終わった夜は一睡もできなくて、ずっと寒さと気持ち悪さで眠れなかったんですけど、それがだんだん物を受け付けられるようになってきて、はい、ようやく今日ちゃんと夕飯まともに食べられたかなって感じです。うん、
かなりダメージは大きかったというか、それだけ素晴らしい結果だったと思います。
いや、はい。
そうでもないって感じですか？ご自身としては、評価としては。
そうです。100点満点中50点ぐらいです。うん。
そうですか。うん、はい、タイムとしては、私の手元の、データによりますと、はい、18時間24分53秒で、女子優勝、はい、そして男女総合で見ても、まあ、7位という結果でらっしゃったわけですよね。
はい、うん、
はい、そうですよね。
はい、
こう、うん、はい、まあ、安住さん、トレイルランニングのこと、トレイルランニングのファンの方にとっては安住さんの名前は新しい名前かもしれませんけれども、まあ、エンデュランススポーツの世界っていうか、はい、ね、トライアスロンとかの世界ではもう安住さんは大変な、もう実績あるアスリートとしても長年学生時代からずっと活躍されていらっしゃってますので、まあですよね。
多分皆さんトライアスリートとして知ってくださってると思います。
そうですよね。はい。
はい、
私もちょっとトライアスロン会についてはあまり詳しくはないんですけれども、いくつものこの、ですね、この大きなレース優勝されてきて、まあ、その、世界的なレースも含めて、制覇されてきた。そして特にエンデューラン、長いロングディスタンス系の、うん、競技ですか、そちらの方で強みを持ってらっしゃって、でこう
です
よね、というふうに理解してるんですけれども。
トライアスロン始めたのは大学入ってからトライアスロン始めたんですけど、はい、うん、それで大学3年生19歳の時にアイアンマンに初めて出て、まあ、それがニュージーランドだったんですけど、うん、まあ、そこからロングの方が、
うん、それは学生時代にニュージーランドのレースに出たということですか？
そう、大学3年生の時に、うんうん、
そうなんです
ね、アイアンマンニュージーランドに出て、うん、そこからロングが楽しくなりました。うん、
その、まあ、様々なこうメディアでもその活躍紹介されているので、もうアイアンマンファンっていうか、トライアスロンファンの方にとっては、もう今更安住さんのキャリアをなんかあまり詳しくない私が紹介するのもなんかもう失礼なぐらいだと思うんですけれども、はい、そういった形で並行して、まあ、ウルトラマラソンも始められていて、 ていうことをされていてっていうことだったと思うんですけども、うんうん、やっぱりそのエンデュアランススポーツにやっぱ自分楽しい強みがあるというふうに長い距離であればあるほどやっぱり楽しいとかっていう気持ちはあったということなんでしょうかね。
そう、まあ、一番のきっかけは2017年に出たウルトラマンというトライアスロンの中でも3日間走り続けるウルトラマンという競技があるんですけど、それに出た時に、はい、あのウルトラマンカナダに出て、それで3日目のランニングパートで、まあ運よくというかコースレコードを出すことができて、なんかそこで、あ、3日目でもちゃんと走れるんだなとか、なんかランニング一番やっぱ楽しいなということに気づいて、まあそのあたりから、そうですね、サロマコウルトラとか、もう100キロのロードレースにも出るようになりましたね。うん、
ああ。さっきもちょっと見てたんですけども、そのウルトラマンっていうのは、あれですよね、はい、こうランだけでも50マイル超えるようなすごいレースなんですよね。
ダブルフルマラソンです。うんうん。ダブルです。だから84キロぐらい。
あ、ダブル。
うんうん。
ああ、なるほど。フルマラソンのダブルぐらいの距離があるってことですね。うん、なるほど、
はい、
なるほど。
はい。
そうすると全部で5、
だから、
まあ、500キロ。まあ、
スイムが、そうですね。スイム10キロのラン、あ、バイクが450ぐらいかな。で、84.4 キロ。うんうん。ですね。うん。
トライアスロンファンの間の、あれでも本当に出る人がいるのかっていうぐらいの、まあそういうハードな、超耐久レースということですけど。
うん。まあ、それがすごい楽しくて、特にランニングが楽しかったので、あ、まあ、まあ、トライアスロンももちろん楽しいんですけど、なんか、一番フォーカスしたいのはランニングだなと気づかせられたのがその時でしたね。うん。
ああ、そうなんですね。
うん、
まあ、そうすると2017年、18年あたり、うん、私も実は安住さんにの姿をお見かけしたというか、一声かけさせていただいたことがあったのは、多分2018年のサロマ湖に私ちょっと取材する機会があって、はい、3位でフィニッシュされた時だと思いますけれども、はい。いや、安住さんも覚えてらっしゃられてます。
一般で出た時ですよね。
そうだと思います。はい。一般で優勝で、そうエリートというか登録選手の中で混じって3位だったという時だった。
登録、エントリー間違えちゃって。
まあ、それぐらいまだ、ウルトラの世界はまだもう始めたばっかり。
はい、全然。
ウルトラマラソンですね、
うんうんうん。
それでありながら、
それが初めてのサロマンコですね、うん。うんうん。
あ、そうだったんですね。
はい。
で、まあ、翌年には、確かその、またサロマンコで3位に入られて、それがも、ですよね。
それで、アジア・オセアニアチャンピオンシップに。
はい。
はい。
はい、IAU の、うん、はい。ウルトラランナーズ協会の、ですね、世界、
はい、
アジア選手、アジアパシフィック、アジア、オセアニア選手権ですね。
はい、うん。その年はアジアの年で、はい。
ね、このアジア、私もちょっと手元のデータを確認しながらになるんですけど、そのアジア選手権でもう、銅メダル3位ということでしたよね。はい。ということですから、はい、もうあっという間にその国際的な、ああ、まあ、ね、まだまだね、それかもしれませんけども、まあ、ただ、それでも、決めたばっかりでも、そこまで、こう、もう、力を発揮されたということなんですね。
はい、ありがとうございます。
はい。そして、まあ、その後の、ね、国内のいろんなトライル、ウルトラマラソン大会でも、こう、リザルトでお名前見かけして、私も、安住さんってすごい人なんだなというふうに、こう感じるようになったんですけど、まあ、そこから、うん、まあ、コロナの期間があったりして、でそれと前後する形でこう、はい、ニュージーランドに移られたわけですよね。
はい、 2019年の12月、ちょうどコロナの始まる直前に。
ちょうど直前ぐらいですね。
はい。ニュージーランドに。ラッキーでした。
なるほど。
ボーダーが閉まっちゃったんです、その後。うん。
ああ、そうですよね。この、ニュージーランドに移られようっていうふうに思ったのは、それはまたなんかスポーツとは関係あるんですか？
うん、あ、まあ、半分、そうですね、関係あります。うん。まあ、いろいろあるんですけど、
うん。
そう。日本にいたときは、小学校の教員やってたんですよ。
はい。
はい。それで、まあ、結構、仕事的にハードでっていうのは、拘束時間が長いので、ワークライフバランスがあんまりだなと思って、
はい、
それこそ、12時間働く上に、例えば4時、朝4時に起きて、トレーニングして、で、通勤ラン、往復ランしてっていう生活を毎日ずっと送ってて、で、休日は、あ、祝日は、そう、もっとロングセッションとか、ね、っていうのをやって、
レースだったり、練習ね、
考えたときに、なんか、もっといい、いいワークライフバランスの環境がないかなっていうのが一つと、それと、やっぱ、ウルトラマン出たときに、いろんな海外の方と交流する機会があって、で、プライスギビングの時に、スピーチをしなくちゃいけなくて、その時に全然英語でもう恥ずかしながら話せなくて、すごいそれが悔しかったんですよ。で、なんか、日本に留まってたらダメだなと思って、その時に。もうちょ、世界に出ないとなって思ったのが、うん。英語の、そうですね。世界の人とつながりたいって思ったのがもう一つの理由ですね。あとニュージーランドは自然が豊かなので、結構、もう家族と過ごす時間とか自然の中で、思いっきり体を動かすことが大好きな人が多いので、うん。それで、アイアンマンニュージーランドを初めて完走したっていう思い出も、いい思い出もあるので、うん、なんかニュージーランド。
学生時代ですね。
そうですね。うんうん。うん。いろんな要素が重なって。はい、うん。
なるほど。やっぱり、こう、そうワークライフバランス、お仕事の負担を重い中で、こうスポーツの目標も達す、こう、求めて、自己実現というかね、こう目標を持って臨みたいという中で、うん、思い切ってこう、うん、新しい環境に飛び込まれたということなんですかね。うん
うん、まあ、あとは、そうですね、テファリキっていうニュージーランドの幼児教育のカリキュラムがあるんですけど、それを勉強したいなって思ったのも一つですね。
はい、すごく。あ、なるほど。まあ、
子どもの成長に、ニュージーランドに行ってからも子どもの成長に関わりたいなという気持ちはあったので。
うんうん、
こちらの教育を勉強して、こちらの教員免許を取って働きたいなっていう気持ちもありました。
あ、なるほど。そうなんですね。そこの、まあ、こう、教育分野の、こう、キャリアも、
うん、
まあ、そこの、うん、もういい、次のステップが見つけられそうだという、そういう希望、期待もあってということなんですね。うんうん、
そうですね。うん、
そうすると、こう、ニュージーランドに移られてから、はそういう英語だったり、あるいは教育分野の
こ
ういう
働きつつ勉強しつつ
学校、
うんうん、ちょっとコロナで予定より遅れちゃったんですけど、去年正式な教員免許を取得できまして、こちらの、
あ、そうなんですね、おめでとうございます。
はい、はい、それで、あ、で正式な、せ、うん、なんていう、日本で言うとなんていう、うん、正式な教員、うん、でとして、
ういう、はい、サーティフィケートみたいな感じですか。
うん、うん、うん。今は、まあ、今もあんま変わらないですね。フルタイムで働きつつ、通勤ランもしてますし。ただ、ワークライフバランスは確実にいいです。
そうでしょう、そうなんですね。
残業ない
そう
ですし。
すると、今は、お仕事としては、小学校とか、そういう、割と、
小学校、
指導
幼
教
稚園
育
と
と
か、
いう
そう
か、
ですね。はい。
幼稚園ですか。なるほど、なるほど。そちらで、なるほど。仕事されな
働い
がら、
て、はい。普段は。
そうなんですね。そういう中でのトレーニングとかっていうのは、やっぱり日本にいた時のトレーニングとはだいぶ内容とかも全然違ったりするんですか？環境はやっぱり自然に恵まれてるとかあるんでしょうね。
まあ、すごい、もっとワールドになったと思います。
そうすると、ロードで何キロ走るとかっていう代わりに、トレイルというか山行ったりとか、そういう
ああ、
ような
それ
感じ
は
だった
す
りす
ご
るん
い
ですか？
多いですね。まあ、近くにいい森があって、それが、一周30キロぐらいアップダウン、すごいいいと、すごくタラウェラのトレイルに似てるんですよ、それが。だからよ
な
く、
るほど。
タラウェラの前は行ってましたね。
そうなんですね。
トレランです。
そうなんですね。今もトライアスロンとかもされることもされるっていうか、バイク
今
のト
は、
レーニングとかもされ
まあ、
たりするんですか？
レース自体は出てないんですけど、クロストレーニングでバイク乗ったりとか、水泳。1キロ先、家から1キロ先が海なんで、泳ぎに行ったりとか、そう、感じですね。まあ、メイン、やっぱランニングはメインですけど、
そうなんですね。そこで、ニュージーランドに移られてからか、トレイルランニングというところで考えていくと、ニュージーランドに移られてから本格的に取り組まれるようになったのか
そう
な
です
と思
か
うんで
ね。
すけれども。
本格的、そうですね。多分、日本にいらっしゃる方からすると、あ、本格的に始めたんだなって思う方が多いと思います。ただ、自分としては、自然とそうなったっていうか 最初、一番ニュージーランドに来て初めて、走ったのがタラウエラだったんですよ、5年前の。で、
ですね。2010年。
2020年ですね。
ごめんなさい、2020年の2月。
2月。
もう移住で移られてもう間もない頃でもありますよね。
そうです。で、私、まあ、ロードの100キロが好きだったんで、走る。ロードが好きだったんですよ。で、ロードの100キロレースをニュージーランド中探したんですけど、なくて、
そうですよね。
ないんですよ。で、タラウェラも、エントリーした時点で、グラベルかフォレステリーロードで、まあ、割と走りやすいんだろうなと思って エントリーしたら、まあそんなことはなかったっていうか、がっつりトレイルラン、まあ、走りやすいとこもあるんですけど、ルーティーなとこも結構あって、スティープなヒルもあるし、気づいたらトレイルを走ってたみたいな。
なるほど。じゃあトレイルの練習、トレイルのための練習みたいなことはもう、
そう、
スキップ
最
し
初。
て、
いや、もう、ロード
長
シ
い距離を探した
ューズで、
らも
ロードシューズで出ましたからね、最初の年は。
そうなんですね。だからもう、長い距離走りたいなと思ったらもう、それはもうトレイルに行くしかないみたいな、
そ
そういう環
こ
境
に
という
来
こと
た
で
ら
もあ
もう
るんですね。
選択肢はトレイルしかなかったです。
ある意味で日本のトレイルランニングファンの方にとっては羨ましい、理想的な環境だとも言えると思いますけれども。
まあでも日本のトレイルとまた地形が違いますからね。どうな、うん。うん。
そうですね。やっぱりそういう山、そうですね。日本の場合は、山っていうと本当にもう登って降りてっていうことがもう本当に前提になりますけど、ニュージーランドとかみたいに自然が豊かなところであれば、もちろん山もあると思いますけれども、 当にこう、
牧草地帯とかも結構ある。それこそ、走ってたら、羊と牛が並走するような、してくるような、うん、なんかすごい牧歌的なとこ、結構、そこら中にあるんで、うん。
そうですね。まあ、そういう中で、今、ちょっと私の手元にデータベースもあるんですけども、その時の2020年の、はい、タラベラ100キロウルトラマラソンも、こちらも女子5位でフィニッシュされてて、
ギリギリポディウム
ですね。ですよね。まあ、その後、まあ、その、コロナ禍でいろいろこの国際的な人の移動とか、大会の開催とかもなかなか難しい時期があったと思うんですけれども、
うん、
はい、よく、タラウェラは、また翌年も出られていて、今度は女子2位ですよね。
翌年はドメスティックだったんで、
うん。
うん。国内にいる人だけ、インターナショナルなランナーは来なかった年で。うん、うん、
うん。うん。けど、まあ、その翌年、あ、同じ年には、こう、ノースバーの100マイルにもチャレンジ
して。そう、初めての100マイルです。はい。1ヶ月後、ね、タラウェラの。はい。
うん、
それは
結構、これはやっぱり、
一番ハードな、うん、100マイル、ニュージーランドの中で、一番ハードだって聞いてて、うん、すごい登る、はい、1万メートル以上、そうですね、
うん、
登るんで、結構ハードでしたね。うん、初めて100マイル出て、こんな感じなんだって、
うん。そうなんですね。けど、もうその、初めての100マイルでも、こう、まあもちろんその、海外選手がね、あまり、こう、ローカルの人が多かったということは、差し引いたとしても、まあ、中止優勝、総合でも4番手でフィニッシュということでいらっしゃったので、やっぱ100マイルも、安住さんからすれば、まあ、ある程度、こう、トレイル100マイル走るのも、そういうウルトラマンとか、トライアスロンのすごいです、走るのも、まあ、大体同じぐらいの、こう、自分の中ではマネージできるような、そういう感覚でしたか？
いや、100キロと100マイル、やっぱ違うなって。ベストは 100キロですね。
そうなんですね。
はい、
うん。まあ、こう、走れるっていうことで、またその、スピードを、自分のベストを出し切れる、力を出し切れるっていうのは、またちょっと違う面もあるんでしょうかね。
自分のポテンシャルを最大限、試せるのは100キロかなって思うんですよ。
うん。
ただ、そこから、どれだけそのスピードを維持できる、100マイルで維持できるかとか、うん、もっとテクニカルな場所でどれだけ走り切れるか、みたいなのが、これからの課題なのかなって思います。うん、
なるほど。そうなんですね。まあ、なんか、まるでまだトレイルランニング始めたばっかりみたいな、こう、そういう、今の自分の課題って話なんですけど、すでにこれだけの
力
をお持ちでいらっしゃる
んですよ。今回3回目ですもん。
そこになんか、ギャップというか、ね、まだまだ伸びしろのが大きいんだということが、すごい、びっくりしますさせられますけれども。
いやいや、ね、はい。まだ、そのノースバーンと、去年、日本に久しぶりに帰って、その時にレイクビワ、
はい、
出て、
はい、
で、今回が3回目の100マイルだったんで、うん。
はい、
まあ、どれも地形が全然違うので、うん。なんか、いい経験
でした。ちょっと話はね、今出ましたけど、レイクビワは、ね、日本、ある意味、日本に里帰りしてトレイルランニングを改めて日本で経験するという経験、そうそう、なかなか珍しい経験かなと思うんですけど。
初めてのトレランが、はい。レイクビワで、
うん。いかがでしたか？日本で、その自分のふるさと、母国のトレイルランニングを経験してみて、やっぱ、ある意味、こう、いろいろ思うところもあったんじゃないかと思うんですけど。
いやー、まあ、日本、やっぱり日本のトレイルランナーの層は厚いなって思いました。で、本当テクニカルって言われてたら、本当にテクニカルなんだなって、日本。なんかこっちはテクニカルとか言っても、なんか、そう、え、グラベルじゃんみたいなとこあるんですけど、
うん
うん、なんか本当、すごいルーティーで、ロッククライミングみたいなとこもあるし、もう、なんだろう。 同じ1万メートルの獲得標高でもノースバーンと全然違うし、うん、うん、すごい、すごいいい経験でした。自分にとっては初めての、うん、トレイ、経験するトレイルだったんで、うん。
そうなんですね。
うん、まあ、日本の方と話す、レース中話すことができて、それも楽しかったですけど。
コミュニティの雰囲気とかもやっぱりなんかちょっと違ったりするんでしょうね。まあ、あのニュージーランドもニュージーランドのランナーのコミュニティがあったと思うんで、はい、あるんだと思うんですけど。
ホスピタリティは本当日本のレースは一番だと思います。
ああ、そうですか。
例えば、私、レイクビアの途中で、怪我しちゃって、膝から血を流してたんですよ。でも気にせず走り続けてて、うん、したら、エイドステーションで、自分は補給、水分補給とかをやってたんですけど、もう、サポートのボランティアの方が、何も言わずにこう、全部、ワイプ、綺麗にしてくれて、
ああ、
膝を。
傷の手当てをされて。
もう、手当て、もう、すごい、すごいホスピタリティだなと思って、うん。全部サポートしてくれるし、
うん、そうなんですね。やっぱりこうニュージーランドだとそこはもっとワイルドな感じで、こう自分の責任でどんどんチャレンジしたらいいよっていう。
で、ドロップバックももう自分で取っててねって感じなんで、
はい、
レイクビワーはあの、
はい、
エイドステーションに着く前にもう用意してくれてるんですよ。
そうですよね。こう、事前に何メーターか前で、こう、誰が来るか調べ、
もうチェックしてて、
りますよね、
もう着いた時には、ドロップバックが手元に、目の前にあるっていう形なんですけど、もうそんなことは、うん、ニュージーランドは絶対ないです。
うん、まあ、こうね、こう運営の規模とかもね、あるでしょうし、うんうん、そうなんですね。そこがその辺も、うん、あの、日本のトレイルランニングファンの方にとっては、こう、やってらっしゃる方にとっては新鮮なお話だと思います。そうなんですね。
うん、まあ、やっぱり、ね、こういうトレイルランニング大好きな人が多いんだなって思いました。うん、日本に帰った時、うん、
改めて、こう、日本のトレイルランニングもまた、まあ、これ、それはそれでまた魅力的という点も、また発見していただけたのかなと。
うん、また
そうであったらいいなと思うんですけど。
また帰るたびに1個ピックアップして出たいなと思います。う
ん、そうですよね。ぜひ、そこも楽しみにしたいと思います。はい、日本の、ね、あの、ファンの皆さんも、トライアスリート時代から、あすみさんご存知の方も、ね、あの、たくさんいらっしゃると思いますので、こう日本で、ね、また戻られて、この競技に参加されるのは、非常に楽しみなことだと思います。
はい。
そして、ちょっとこの今シーズンというか今後のスポーツに関する目標みたいな話もぜひ伺えればと思うんですけれども、
はい、
あのやっぱ今回タラベラでこう優勝されて、またモンブランのチケットっていうのもまたね、あのチケットというか出場権というのも手にされたということもあるかと思うんですけれども、やっぱ今後やっぱモンブランの方にやっぱ出てみようとか挑戦してみようというようなこともやっぱり考えていらっしゃるんでしょうね。
そうですね。チケットを取るのが最低条件だったんで、今回。うん。
うん。
まあ、出てどれだけ、うん、自分が走ることができるか、試してみたいですね。
そうなんですね。ニュージーランドも非常にこう、アスリートのレベルも高い、女性アスリートのレベルも非常に高いですし、うん、そういう意味ではこう、ね、切磋琢磨というか、こう、いい、レースでもいろんな経験、安住さんにとってもこうやりがいのあるレースっていうか、うん、からきっとあります、できますよね。
そうですね。あと、まあコミュニティが狭いので、その分レースに出るたびになんか顔なじみのトレイルランナーさんたちと会って一緒に走ることができるっていうのが、うんうん、いいとこだと思います。
うん、
うん、
そうですよね、
うん、
そういう、まあ、そういう中で例えばこう まあ、こういうとこで一緒に練習してみないかとか、こんなレース出てみないかとかいう話もきっといろいろあるんだったら出てきたりするんでしょうね。
そうですね。あと、まあ、あの夏、サマーシーズンは特に日も長いので、サマータイムって。結構朝晩、ランニングセッションとかを、うん、シリーズでやってたりするんで、それに参加したりとか、うん。
はい。
ですね。うん。いろいろ、まあ、つながることは、つながる機会はいろいろ、はい、あります。
そうですね。こう、ちょっとまあ、そういう中で、まあ、ふと思ったんですけども、まあ、安住さんぐらいのこうレベルに来ると、むしろその、スポーツ自体を仕事にするというか、まあ、プロアスリートだったり、なんかそういういろんなセッションを自分でこう、なんか企画されたりみたいなことも考えられるんじゃないかな。実際そういうふうにしている、こうね、あのエリートランナーも少なくこのスポーツの中でもいると思うんですけれども、そんなことはやっぱ考えたりしないですか？
どうなんでしょうね。まあ、いつか、うん、そうですね。まあ、一緒に、私はやっぱ子供が好きなんで、そのキッズランニングとかそういうのセッションいつかできたらいいなとは思います。うん。
なるほど。
子供たちに走る楽し
さ。子供たちにコースというか、こうアウトドアランニングの楽しさを伝えていくような。
うん。うん、別にシリアスなランナーにならなくてもいいのに、すごい体動かすって楽しいとか、トレイル走るって楽しいってね。はい、うん、そういうの伝えられたらいいなと思います。まあ言わなくてもここの子たちはみんなワイルドですけどね、
まあ、そう、環境で育てば自然とそうなるんでしょう
か。いや、もうすごいワイルドですけど、うん、
あ、それでも自分でどんどんこう自然の中に飛び込んで、親が心配ぐらい、日本だったらとても信じられないぐらいのところに行ってしまったりするって感じなんですか？
うん、とかもう靴なんて履いてないし。
あ、そうですか。ほ
んま。うん。普通に、そうですね。木に登って、もう、なんだ、自由に遊んでます、うん。なんか日本のような、例えばディズニーランドのようなアミューズメントパークがないので、ここは。
うんうん。うん、
家族でどっか行くって言っても、みんな、カヤッキングしに行ったり、バイキング。
なるほど。
で、トレイル走ったりとか。そういうなんか自然の中で楽し、体を動かすこと楽しむっていう人たち、うん、子供たちが多いので。うん。それはいいな、すごいいいなと思います。
うん。うん、そういう意味では、日本でもニュージーランドでも、その幼児教育っていう言い方でいいのかな。そこの、まあ、関わって、うん、ね、キャリア積まれてきてるわけですけれども、なんかある意味で全然なんか前提が違うというか、なんて言うんでしょう、なんかこう、あるべき姿っていうのは、日本はやっぱりなんか違うんじゃないかとか、あるいはニュージーランドはちょっとこう、
うん、
ある意味
行き過ぎてんじゃないかとか。一応行ったなと思いますよね。なんか、
うん、
まあ実践自体はすごく対照的だなとは思いますし、でもそれが、どっちがいいっていうよりは、うん、すごく、いいとこも、両方いいとこもあるし、両方課題もあるしって感じで。うん。うん、日本の教育はすごく、オーガナイズされているので。それは、うん、うん。自立した行動もというか、なんか、まあ、うん。こう、うん、なんて言ったらいいんだろう。こう、自分でプランを立てて、何かをやる。
はい、
っていう面ではオーガナイズするスキルも大切だなと思うし。
そうですよね。
でもこっちの子たちのように、まあ、
日本だとなかなか、
なんか自発的に何でもやってみたい、これやってみたいって興味を持ってチャレンジする、させられるような環境があるっていうのもいいなと思うし。うん。
うん。
うん。どっちもいいとこはありますね。うん。
まあそういう経験の中から、あ、この幼児教育のキャリアの中でもまた なんか新しい価値がというか、ね、ニュージーランドの中で日本流のやり方を何かこう知っていることがプラスに、ニュージーランドの人たちにとってもなんかこう、プラスになるような、今までない発想をこう持ち込む
近い
よう
です
な
ね。
存在に、きっとね、安住さんなれる可能性がすごいありますよね。まあ、願わくば、まあ、日本にもね、そういうものをまた持ち帰るというか、こう伝えるような
そうで
こ
す
とも
ね。
あったらいいなと思います。
そうできたらいいですね。
そうですね。まあ、ニュージーランドの女性のトレイルランナーというと、僕は思い出したのはルース・クロフトさんですけど、まあ、彼女とかも、まあ、ね、アジア、台湾を拠点にしてたこともあったし、
ね、
富
大
士
学は
山走、さ、
ね、
そうですよね。その時代に、マウント富士、富士山の山頂まで行く、ね、富士登山競争で優勝したこともあったし、そしてまた今度は UTMB でも大活躍というようなこともあったりして、
ACC のアドベスタンステージとかね。
そうですね、優勝したりとか、まさにそういうのをなんか思い出すので、多分、安住さんにとっても何刺激というかね、こう一つの、なん
いや、
か
すごい刺激に、
モデ
やっ
ルになり
ぱ、
ますよね。う
2年前のタラウエラで一緒に走って、すごく圧倒されて、
優勝、準優勝というキャンペーンでしたもんね。
でも、終わった後話してみると、すごく気さくな方で、そのギャップがまた良くて すごく尊敬してます。
そうですか。まあ、というような、こう、先々、ますます、世界を広げていかれるという、こう、可能性があるということをね、今回インタビューですごく伺えてよかったと思うんですけれども。まあ、そうすると、こう、当面、これから夏にかけては、まあ、モンブランに向けて、モンブランが一つ大きな目標になるというか、準備していくって感じになるんですか？アスリート的には。
そうですね。またここからニュージーは冬に入ってくんで、そこがね、また、あれですけど、もうちょっと、いろいろ。今回のタラウェラで失敗したこともたくさんあるので、それを克服しつつ、次のレースで失敗しないように頑張りたいと思います。
ちょっと話が前後してしまうんですけど、今回失敗というかうまくいかなかったようなことって、もし差し支えなければ、どのあたりだったんですか？
まずタラウェアの今回のコースが、前半70キロはすごく走りやすいコースだったんですよ。まあ起伏はあるんですけど、グラベルとか、林道で。で、70キロ地点でウォーターボートがあって、ボートで湖渡って、で、対岸に着くとそこからすごく、ルーティーな、本格的なトレイルになって、もうコンディションがガラッと変わって。で、もっと、本格的な山登りが始まる。だからラスト90キロがすごくきついんですよ。今回のコースは。で、最初の70キロすごく快適に走ってて。まあそこは良かったんですけど。そこがちょっと、気温も30度ぐらいまで上がって、脱水になったんですよね。で、そこからが結構きつくて、脱水になったのに、お腹も壊しちゃって、物を全然受け付けられなくなっちゃって。で、それで、何も食べられなかったのが最後40キロぐらい。なん
そんな
で、
状態で40キロを走りつつもっていうことだったんですね。
まあ、それはもう、多かれ少なかれ、どのランナーもそうは、きついのはきついんで、なこと、言い訳的に言いたくないんですけど、まあ、自分の中で、ガス欠になりながら、それをこらえながら走る経験、そんなに長くしたことなかったから、今回もうちょっと、中盤で脱水になる前に、もっと序盤のうちに、もうちょっとなんかいい栄養補給の仕方があったらな、 結構プランは立ててたんですけど、半分くらいしか、やっぱり、コンプリートできなくて。そこがちょっと課題ですね。まあ、他は金疲労とか、そんな、それはそんなになかったんで、そこは良かったんですけど。
まあ、で、補給、この100マイルとかの場合、まあ、ランニングだから、こう100マイルでもやっぱ時間が、ね、24時間、もっと場合によっては30時間とか 時間がかかってくるから、その間の補給は、ね、より複雑というか、いろいろ考えないといけないっていうのが、
そうですね。
ある、きっとあるん
ですよね。常にジェルを飲み続けてるって、いうのも、体のにすごい負担があるから、はい。
そうですね。まあ、トライアスロンとかだと、普通はジェルでもう全部コンプリート、最後まで行くんだっていうのは普通だったりするのかなと思う。そういう人も多いのかなと思う。特にプロレベル、上位レベルの選手
は。全然危なかったんですよ。トライアイアンマンの時とか。
あ、そうなんですね。全
然、固形物とかも取らずに、やってたんで、なんか、
はい、
食べ続けるっていうのがすごく、大変。
レールランニングの100マイルは、なんか、もうちょっとこう、いろんなものを食べたりとか、固形物取ったりもしますもんね。その辺のところは経験をこれからいろいろ探していくということなんでしょうね。
あとはもっとね、山、テクニカルな山登りで強くなりたいなっていうのはあります。
なるほど。ということで、私がまあちょっとね、こう今日お話伺って思ったのは、まあ、なんか、なんていうか、トレイルランナーとしての、なんていうか、まだ、伸びしろというのか、可能性がすごくあるんだろうなということを思いました。
そう言っていただけて、
なかなか
嬉しいです。
いえ、これだけの、先週末は、その、タラベラ、ウルトラトレイルとか UTB の T マイラーね、はい、女子優勝であったんですけど、まあ、それでも、まあ、ご自身の、評価最初おっしゃったように50点ぐらいということですので、これが、まあ、70点、80点、はい、あるいは100点満点の走りができたら、ってどういう、
ね、まあ、こう、そうですね、次走る機会があったら、もうちょっと、もうちょっとというか、
非常に
楽しみです。
自分が、
自分の立てた目標を達成したいですね、次は。
ありがとうございます。ちょっとね、こう、日本のファンの皆さんにとっては、こう、海を隔てての応援ということになるかと思いますけれども、引き続き、まあ、ドクサキャラワンでも、ちょっと海外レースの情報であるとか、ニュージーランドの情報、安住さんの情報もね、いろいろまた聞かせていただ、紹介していきたいと思ってますので、ぜひ、これから注目、トレイランナーの皆さんにとっても注目のアスリートとして、注目して皆さんに見ていただきたいと思います。はい、安住さんありがとうございました。長時間お付き合いいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。